ズマワン。はい、どうも。
はい、どうも。いや、ね、そうですよ、はいはい、あれですよ、これですよ。はいはいはい、まあ、僕が今ここに到着するやいないや、あずすなず。
はいはい。
コロッケ食べるみたいなことでね。
なるほど、なるほど。
水の上のコロッケというコロッケを一つ僕もいただいたわけですけどもね。はいはい、まあ、僕もね、最近まあ、ご存知の通りといえば、ちょっとこう、大変な感じがするかもしれませんけども。
いやー、全世界が知ってるね。
いや、知らないと思いますよ。
いや、知ってるよ。
僕も最近、労働するということに従事しておりまして。
なるほど。
労働に従事しておりましてね。
なるほど。
まあ、結構長時間働いてるわけですけども、はいはいはい、まあ、お昼をね、いつも何しようかなって思うことが結構あるんですよ。
お、なるほどね。
やっぱね、これすごいポピュラリティに溢れてる、トークテーマだと思います。
そうですね、今ちょっとびっくりしましたね。
そうでしょ？
ちょっとびっくりしましたね。
やっぱり独身でね、
はい、
皆さんお昼ご飯とかってどうなさってるのかなって、はいはい、まあ思うんですよ、ね。
しかもハードワーク中にってことですね。
まあまあそうですよね。
まあまあ言うたら。
はい、僕はね、やっぱりまあみんな本当どうしてるのかなと思うんですけど、僕
は。新崎さんはよく公園で弁当を。
そうですよ。
食べて金分に襲われるらしいですよ。
そうなんですよ。だから最大者がいらっしゃる方は、
はいはいはい、
やっぱそのお弁当だとか、そういうのあるじゃないですか。
あ、ね、はいはいはい、
まあ独身の方とかはね、
はいはい、
まあなんていうか、買ったりするじゃないですか。
なるほど、なるほど。
うん。で、まあ僕も鶏肉屋と、
はい、
普通の肉屋と、まあ、鳥屋さんですよね。
はぁ、
あ。鳥屋さんがあって、僕そこで最近唐揚げ買うのが、ちょっと、
ポピュラリティに溢れてるね。
すごいでしょ、唐揚げ。
すごいね、コンビニで弁当とかじゃないんやね。
鳥屋
で。
商店街の鳥屋で買うのが今僕一番ブーム。
いや
ー、
一番美味しいやつやん。
いや、せやねん。
一番美味しいやつやん。
グラム売りなんですよね。量り売りって使うの。で、200グラム300円。
もうあれでしょ、
胸肉。
なんかこう、ちょっと、温度が保たれてるわ。
ああ、そうそうそうそう、ね、プラスチックのケースみたいな。
ね、あれすごいっすよね。
いや、そうそうそう、あれあれあれあれ。あれね、うん、ちょっといつも最近通ってたら、最近ちょっとおまけしてくれてんねんな、あれ。やっぱおばちゃんのおまけ、おばちゃんのおまけっていいよね、やっぱ。
唐揚げくんのおまけ付きとは違うぞと。
いやいやいや、1個同僚中とかそんなアピールないから。
キャンペーンじゃないぞと。
ない
もう思いしか詰まってないぞと。
そうそう、人情やから。そうやね、やっぱり。
そば素晴らしいね。
そうやね。
なるほど。
でもなんか最近それ食いすぎて、
はい、
ちょっと飽きたんですよね。そこで。
そうね、おばちゃんの思いに飽きた
って感じ。鶏肉毎日唐揚げ食っとったらもう唐揚げばっか食ってんな思って。
ああ、なるほどね。
まあちょっと、三軒隣ぐらいの肉屋があるんですけど、ちょっとそこに浮気しまして、
はいはいはい、
コロッケ買うたんですよ。
なるほど。
うん、最近ね。
はい、
で、とりあえず、コロッケの注文は2個からにしてくださいって書いてあるんですよ。
で、
僕は近所にある、H カズキッチンっていう、コロッケ屋があるんですけど、
はいはいはい、
僕そこのコロッケが昔から好きで、
なるほど。
1個60円ぐらいだと思うんですよ、僕の記憶によると。
はいはいはい、60
円か70
円か。まあでも肉屋のコロッケ大体そんなもん
ですね。そんなもん
でし
ょ。で、だから僕も、まあとりあえず2個からで、って書いてあったから、うんうんうん、2個頼んだわけですよ。
はいはいはい、
ほんで、150円をね、ポケットにして、
うん、
そう、
はいはいはい。
まあ、これでいけるやろ。
うん、
で、バーって、こう。で、こう、もちろん僕、Y の制服、Y ウーの制服着てるんじゃないですか。
はいはいはい、
ほんで、商店街の真ん中で、こう、肉屋の前でね、
うん、
待ってるんですけど、
うん、
コロッケこう、なんとなく揚げてくれてる、勝手なイメージがあったんですけど、
はいはいはいはい、
そこから揚げ出したんですよ。そこからね。
はいはい、
なんていうか、
スピーディーにもらえると思ってたから。
そうそうそう。
まあ、ちょっとウェイトしなあかん。
ちょっとウェイトですよね。まずフライヤーの温度がちょっと下げてあったのが、ちょっとこうなんかちょっと、あれみたいな。こう、そこにチャポンと投入しまして、
はいはいはい、
コロッケもね、投入。やばいと。
なるほど。なるほどね。
俺は Y の制服でもその肉屋の前に何分かこう立ち尽くしてた
わけですね。
その間にまあ僕、僕まあ正社員じゃないんですけど、正社員の方のトラックが何台か僕の横を通っていったわけです
よ。はい、
僕もなんかこう、罰の悪い顔をしながらニコってしておいたんですけど、そうですよ。
もう仕事中に待ってるとは思えないぐらいの時間を、こう、過ごさされたわけです、
ね。まあ、いやいや、本当もう、そうです、そうです。もうバレてると思いますけど。
なるほどね。
いや、まあそれがね、1個95円だったん
です、はい、高いな。
いや、俺もね、ちょっと、じゃあそれ多分、ビーフコロッケって、その肉が入ってるみたいな提出だったんで、
はいはいはい、
ちょっと高いな、思って。
僕、あれですわ、今まで見た中でも肉屋のコロッケ一番高い80円ですね。
いや、僕もちょっとびっくりして、 んで、もう、だから150円だから足りへんかったんですよね。うんうんうん、200円に切り替えまして。
なるほど。
んで10円お釣りですよ。1個95円ですから。はいはい、うまいことやっとんな、思って。
いや、ちょっとよくわかんない。そう、うまいことやっとんな。
いやいや、ほら、発数が出ない。発数が出ないように。
2個から。
そう、2個からなんで、つまり、もう絶対5円はいらないわけですよ。
はいはい、はい。
あ、いるんか ?3 個なったらいるんか ?3 個なったらいりますね。
でも2個からっていうのも、なんか珍しいですね。
いや、もうだから1個じゃもう、勝負上がったりやと。うん。いうことですよね。
なるほどね。まあ、あんまりコロッケ売れてないんですね、そこは要は。
まあそうですね。ね、H カズキッチンのコロッケ、安いし、美味しい
ですよ。コロッケってだってバーって並んでて、はい、あの、たい焼き方式みたいな感じでこう。
まあそうですね。あんまりやりすぎたら、あれ、揚げたてならないですから、うん、ちょっとずつなんでしょうけど、うんうんうん、そうなんですよ。まあまあ、まあそれも別に美味しかったんですけど、
うん。
うん、まあそれだけの話なんですけど。
なるほど。
全然関係ないんですけど、
はい、
今思い出したんですけどね。
はいはいはい。
あの、病院って、
全然関係ないですね。
1円とか5円とか出ないようにしてんの知ってます？
どういうことですか？
してるらしいんですよ。
はいはいはい。
お釣りが、うん、1円玉と5円玉ないらしいんです、病院に。
うんうんうん。
これ知ってますこれ。
いや、知らないです。
そうなんですよ。これもね、僕もY で学んだ人、豆知識なんですけど、最近 Y の運賃が、
はい、
消費税の増税によって、
なるほど。
すっごい端数なんですよ。
はいはい、はい。
何百何十円じゃなくて、何百何十何円なんですよ。864円とかなんですよね。それで荷物を、
はい、
誰、出したいから取りに来てくれっていうシステムが、まあ Y にはありまして、
はいはいはい。
で、まあ僕らその、依頼があったら、取りに行くわけですよ。
うんうん、
その、
いいよ。集荷サービス、
ね。そうだ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、集荷に伺いますと。
はいはいはい、
一件からでも伺いますと。よく書いてると思うんです
よ。よくやってますね。
書いてるのは書いてますよね。はいはい、で、まあ、伺うじゃないですか。
うんうんうん、
ほな、病院にね、取りに行ったら、864円ですって言ったら、うん、もう、ないわけですよ、やっぱり。
ああ、逆にね。
もう、1円がないと。
はいはいはい。
ないですから、ちょっとお釣り持ていいですか。
あ、もう存在してないって意味ですね。
そう。なんかね、医療機関は、必ず切り捨てか切り上げっていうんですか、
うんうん、
になってるらしいんですよ。
まあその、料金システムの方は、
はい、
まあそうだろうなとは思うんですよ。
はい、
あれ点数制なんであれ。
はいはい、そうなんですよ。
だけど、5円1円自体がないっていうのは今初めて知りましたね。
ああ、うん、まあ、1円はでもだからないんじゃないですか。
ないんでしょうね。
うん、だからないらしいですよ、医療機関に置いて
ない
。
なんかシャレもあるみたいですね。5円がないようにと。
ああ、うん、なるほど。
5円に関してはそういうのもあるらしいですよ。
そうなんですか。
母から聞いたことあるんですけど。
なるほど。
病院関係だったんで。
僕結構その医療機関やから、うん、やっぱそのスピードを重んじるという意味で。
それもあるんでしょうね。
あるんかなと思って、うん、そういうふうに誰か決めてはんねやろな、うん、思って。
なんかこれただの流れあるかもしれないですよ。その病院関係者の、
はいはい、
ヨタ話かもしれないんですけど、まあ、それは言うてましたね、
でも。そうなんですよ。ああまあ、それぐらいですかね。
ごめんごめん、何が何が何がや。
いや、僕のなんかこの、よもやま話。
小銭話ってこと。
いやー、そうですよね。はいはい、いや、まあ、そういうらしいですよ。病院に行くと、なんか必ず発数が出ないということで。
へー。
はい。そういう感じで。
なるほど。
運営されてるというわけでね。
いやー、いいですね。
今日も始まっていきましたけども。
いやー、まあ、12月10日ということで。
はい。
はい、はい、どうも。
どうも。
どうもどうも。
こんばんは、ザ・ナチュラル・キラーズです。
どうも。ありがとうございます。
はい、
ということで、
どうもね。
どうも。
はい。
明日のジョーの話題の中で。
ほう
NK さんからドブという言葉が出て思ったのですが。
なるほど。
子供の頃身近にあったはずのドブも。
はい。
気づいたら最近は見なくなったなぁと。
なるほど。
そのうち、ドブも死後になるのかなぁ。古いアニメやドラマを見てるといろいろな発見がありますよねというお便りをいただいております。
なるほどね、
僕
もね最近なんですけど、
はいはいはい、
まあ僕も労働に勤しんでるんですけどもね最近、
はいはいはい、
まあでもなんかそれでなんか本は読みたくなるんですよね労働してると、
うんうんうん、
なぜかわかんないんですけども
なんででしょうね
いやなんかこう、うん、家に帰ってこう落ち着きたくなる、
ね、ああなるほど、
ね、ちょっとわかん
ないけどいやあれじゃないそのちょっとこうなんまあ、はっきり言ったらこう労働階級みたいな
ーはーはー
その時間を長く過ごすもんやから
あなるほど
ちょっと特権階級みたいな
あなるほどなるほどいわゆるブルーカラーホワイトカラーというやつですかなるほどなるほどまあそういうのあるかもわかんないね
紅茶でも飲みながらねみたいな、
まあ、肉体労働の後にこう知的欲求を満たそうとするという
っていう人間の本
があるかもわかんないですよ、ああそれはでもありそうやな、
あるかもしれない
ありそうあると、うん来ましたね、新しいなんか。
いや、
人間もサイエンスしてますね、これは。いや、それで、最近、石井光太さんっていう人の本を僕結構ちょいちょい読むんですけど、
は
あ
は
あ、これなんて言うんですかね、その、ルポライターって言うんですかね、ああいうの。ちょっとよくわかんないんですけど。
まあ、実録的な。
そうです、そうです、はいはいはいはい。そうです。よく、その、ストリートチルドレンっていうか、
うんうんうん、
インドの子供たちの生活だとか、
はいはい
はい、そういうのをよく書いてる方なんですけど。
なるほど。
なんか1945年とその終戦後に生まれた、
はい、
終戦っていうか戦争によって生み出された、
はい、
いわゆる不老児と呼ばれた、
はいはいはいはい、
要は親を失った子供たちですよね。うんうんうんうん、それが何万人、何十万人やったかななんか、 いたらしいんですけど、はいはいはい、でその子たちは一体どうなっていったのかというのを、
ほうほうほうほう、
まあ、追跡してみようという本なんで、本なんですよ。
はい。
なんかそれを読んでます、今。
いやいや、
だからね。
いや、違う。
それを読んでると、1945年から物語が、物語というか、その始まるんですよ。
なるほど。
そうすると、やっぱり今には想像できないような、
うん、
その土偶がなくなるっていうところから、今僕インスピレーションを受けて、し始めたんですけども、そうなんですよ。まずあの、上の、東京がまあメインで書かれてるんですけどね。
うん。
まあみんなその、戦争孤児となった人たちが、上野駅にみんな集まってきたと。
なるほど。
いうようなところから話がっていうか始まるわ
けです。すごい切り口やね。
そうなんですよ。はい。で、なんで上野駅なのかっていうと、上野に行けばこう、なんかこう、ご飯があるらしいとか、食料があるらしいとか、
はいはいはい、
なんかその終戦と台風によってすごい食料がなくなったらしいんですよ。
はいはい、はい。
なんかね。あとその、本土に帰還することによって、
うん、
あの、食べる人が増えすぎて、
うんうんうん、
そう、今まで出っ放ってた、あの、出払ってたのが帰ってくることで、
うんうんうん、
やっぱ食料足りなくなるじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのもあって、すごい食料難になって、本当にもう、だからその上の、なんかその子供たちは、親がいない子供たちなんか絶対食えないわけですよ。
はいはいはい、
で、その、上野の地下道に、みんなもう、ひしめき合って、子供たちがね、
うんうん、
まあ生きてたみたいな話が始まるわけですよ。
すごいね。
いや、だからそういう、なんかね、やっぱ、そうなんですよ。すごいですよ。やっぱその、もちろん、食べるものといえばもう虫とかゴミあさりはもう当然、
ね。ネズミから何からね。
そうですよ。あの、犬とか猫とか、
うん、
あの、食べるみたいなんですよ、はいはいはい。食べてたっていうような話を、まあ、聞いて回ってるような話があってね。
はいはい、
それで、まあ、話がまあ進んでいく何年、その闇市ができてとか、その闇市がどうやって形成されてて、それがまた潰れてどうなっていくなんだ、どうなのみたいな話なんですけど、うんうん、まあそれだけですね。
そこから、その、これただの興味なんですけど、
はいはい、
そこから、そういう、うん、まあまあはっきり言ったらそういう不老者のような孤児ですよね。
はいはいはい。
たちがその普通の社会人になってるみたいなパターンもあるんですかね。
うん、あるんですよ。だから結局、だからその子供たちは、
うん、
いっぱい投資したり、飢え死にしたり、
はいはいはい、
もちろん自殺する人もいっぱいいたらしい。
でしょうね。
いたんですよ、
うん。
で、いたらしいんですけど、
はい、
例えばそういう人たちがどうやって社会に生きていくかっていうのを、それは追ってる本なんですけど。
ですよね。
はい。うんうん、だからそれはやっぱり読んでもらわないと。
いや、まあ、せやな。それはせやねんけど。せやねんけどさ。おなんか、あるある。あなんか、こういうのあるある。街中でこういう会話ある。
ちょっと興味あるわけですよ、これ。
ちょっと湧きますね。
そうなんですよ。
正直。
いや、そうなんですよ。僕もだから、あの人の本、そういう、僕自分が本当に知らない世界というか、
うんうんうん、
ものを教えてくれるというか、
なるほど。
まあ本当に知ってどうとかいうわけでもないんですけど。
まあね、それ難しいっすよね。
うん、そうなんですよ。
まあ危ないっていうのも変な言い方なんですけど、
うんうん、
ちょっとだけ危険だなと思うのはね、僕なんか特にそうなんですけど、
はい、
そういうの見たときに、
はい、
どうなろうみたいな。
ああ
なんか、
うんうん、
ちょっと思いたいところも、ね、人間ってやっぱあるじゃないですか。
あると思いますね。
なんか、でもそれってあんま思いすぎるとちょっとしんどいとこあるじゃないですか。
ああ、まあもちろんそう
です、ね。なんか、あんまり取らんと難しいですよね。
まあそうですね。
うん。とよく思います、
ね。うんうん。
ドブは結局死後になるんでしょうかね、じゃあ。
いやでもね、やっぱドブ側がまずある限り、うん、なかなか難しいんじゃないですか、ね。
なるほどね。
その、はいはいね、一級河川ばっかりなることはまあないでしょう
ね。まあないでしょうね。
うん、なかなか、ドブってでも減ってきてんのかな、今。
いや、でも減ってるんだろうなとは思いますよ、結果的に。
僕ね、だからちっちゃい頃育った町と、
うん、
ちょっと今僕、今津に住んでるじゃないですか。
はいはいはいはい、
移動してるんですよね。
ああ、
だから僕が、
同じ町でも場所を移動してる
から。そうです。幼少期に育った町並みがどれぐらい変化してるのかちょっとわかんないんですよね、今。
ああ、でもね、僕、実家の方の、
うんうん、
例えばその、小学校の、
うん、
行き帰りにあったような、
うん、
ドブですよ。
はいはいはい。
石を蹴りながら帰って、
は
あそのドブに落ちたら3回まではセーフみたいなね、
はいはいはい、
こと言ってたドブ。
ああ、
うん。
あれですよね、アスファルトのドブの、うん、両脇にあるドブですよね。
そうです
よね。あれがドブですよね。
はいはい、それにはね、やっぱ蓋がついてたりしました。
ああ、蓋ね。
はい、
ああ、蓋つきますね。
そうそうそう。
いやでもね、昔から蓋あったけど、
うん、
なんかこう、その中にサッカーボールが入ってもうたからって、ドブを潜る勇者みたいな
言いました。
言いたい、言いたいやろ？
言いました、言いました。
言いましたよね。
ドブを潜る勇者と、
はい、
ドブのその、蓋を、こうやったら、そう、あげれるでっていう学者。
あげれるところとあげれるやつがまたあるんですよ、ね。
そう。この蓋はあげれるでっていう、そういう学者ね。
そうです。
そう。
いやよくありますよ。で、ちょっと河川の幅が広くなってくる、こう、はい、なんていうかこう、 流れてくるのを待ってるやつがいるんですよね。
ああ、はいはいはい、はい。
蓋がしてるあるんで、その、先で待っとったら、流れてくるから待っとけでキャッチするやつみたいな。だいたいそういうのありましたね。
ありました、ね、ありました。ドブ話の、もう、どうでもエピソードね、一個あれなんですけど、学生の時に、もう、吹奏楽部やったんですけど、なんか西脇の方に確か合宿で行ってたんですよ。
すごいですね。
いつやったか忘れましたけど、確か高校の時だったと思うんですけどね。で、朝ジョギングがあるんですよ。
で、やっぱ西脇工業だけに。
いや、まあ工業かどうか知らないんですけど、僕がね、甲子園出ましたけど。
なるほど。
向こうの方のドブってでかいんですよ。
あ
の、コーチと違って。深いしでかいんですよ。で、なんか、その朝ジョギングしてるときに、まあ僕なんてあんまやる気がなかったので、後ろの方からひたすらばーって言ったんですよ。で、こう、ある角を曲がったら、前を走っていった同級生のやつがいなかったんです
よ。なるほど。
で、どうしたんやろうなと思ってばーって言っとったら、もう、すごい、直前のところで、ドブから手が出てきたんですよ。
なるほど。落ちはったんですか？
落ちたみたいで。
ああ、落ちはったな。いや、それ危ないですね。
いや、危ない。
危ない。
いや、でもちょっと俺もろくて。
大丈夫なの？臭い。
全然大丈夫でしたけど。ただ、なかなか上がれないんですよね。
ああ、深かったんですか？
いや、そもそもだから落ちる時点でちょっと寝ぼけてんすよ。
はい。
だから、あんまりにもこう、ふらふらしてて。
なるほど。
うん。なんかまあ、そういうエピソードもありましたけども。
なるほどね。まあ、ドブ危険なのかもわかんないですけど、まあ、あってもいいと思いますけどね。
まあ、だからそういうエピソードもなくなっていくんでしょうね。ドブがなくなるということイコールね。
いや、でもやっぱ、ドブにやっぱボールがはまるっていうのがやっぱりね、一つの、まあ、なんていうんですか、ルーティーンっていうか。
ありましたね。なんか、こっちから出したらええんちゃうか思って、こう、ドブに、ちょっとはまってもたボールを蹴り込んだら、
逆
にはまって点が入るみたいなね。
そうです、そうです。
ありました
よね。よくあります。
まあまあ、そういう、ある種の情緒ですけどね。
いやそうですね。ドブはよく忘れましたね、なんか。やっぱいいですねドブは。
まあ思い出はあるといえばありますけど、ね、
思い出していけば結構。
やっぱ今の頃はないのかもしれないですよね。そうですね。ちょっとわかんないですけど。
なるほど。
まあただ一個言うと視点が変わっただけかもしれないとも思いますよね。
まあまあそうかもですね、う
ん。まあ今の子供たちも子供たちなりにはまだドブを見てるのかもしれない。
そうですね。うん、まあ僕もちょっと着眼してたことがないですけど最近ドブ、ね、に関して。
いや僕もそうですね。そうあんま見なくなるだけかもしれない。
そうですね。はい。
はい。というわけで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
続きまして。
はい。
今回はお便りが多いですから。
いいじゃないですか。
今週は、
ね。お便りが頼りの今
ですか、ね。頼りが頼りですけど、今週はもう本当にね。
はい。
もう、あ、ロットはレターですよ。
何なんですか？
あ、ロットオブでした、ね。
いや、ちょっともうどっちでもいいですけど。
ゲットワイルド。
ゲットワイルド。
懸命。
はい。すごいじゃない ?TM ネットワークじゃないですか。
まあ、トラックの名前ですね。
そうですね。
いつも楽しく拝聴しています。
はい。
かっこ、本当に。
はい、ありがとうございます。
犬の話題に釣られてまんまとメールしてみます。
ありがとうございます。
来ました、犬の話題。
いやー、すごいじゃないですか。
来ましたよ、ポピュラリティに溢れた。
いやー、やっぱドッグですかね。
まあ、ちなみにですけど、はい、僕が先週、一応、用意したテーマについては、まあ、いつもお便り来てないですね。今年。
なんかやり残したらどうなんですか。もう僕も忘れてましたからね。何やったっけ今。
そんなこと言うんですか。
いや、
犬飼いの一番の敵は、そういうアホ飼い主ですと。
なるほど。
今犬飼ってらっしゃるんでしょうね。
なるほど。
犬は本来とても賢い生き物なのに、
はい、
それをしつけてあげられないのは、あげられていないのは、
うん、
完全に飼い主の力量不足と。
なるほど。
それを分かって配慮している飼い主はいいのですが、
はい、
迷惑飼い主多いですよね。
はい。
近所の犬は自由に外に出られるようで頻繁に道路をうろうろしてます。
なるほど。
いつか車に跳ねられて死ぬやろなぁと思いながらも、
はい。
その家の門扉を勝手に開けて犬を家に帰しています。
なるほど、すごい。
そういうクレイジー飼い主もいますから、笹山さんの言うこともわかります。
はいはいはい。
犬飼いとしてもとっても迷惑。
はい。
お前らのせいで肩身狭いねんと思いながらも、
うん、
どうしても自分の犬に甘くなるのが飼い主の差が。
なるほど。
今後も犬苦手な方に迷惑をかけないように配慮したいと思います。
なるほど。
はい、折田さんからいただいております
。ありがとうございました
。はい。
いや、僕大体ね、最初犬か言うてたから、
はいはいはい。
強
しね。
いやいや、強しではないです。
違う。
自然界。人間界、犬界っていう、そういうイメージで話を聞いてたんですけど。
犬界の一番の敵ね。
途中で、
ドッグワールドの。
そうです。途中で気づいたんですよ。
はいはい。
犬飼いだなっていう。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、強しにしか聞こえないんですけど。
いやいやいや、あの、犬飼いですよね、確かに。はいはいはい、うん、なるほど、なるほど。
まあ、そういうことですね。
なるほどね。
もうこれはまあ、ね、まあ、犬に限らず、
そうそうそう。
すべてにおいて。
そうそうそうそう。本当、まあ、そういうことですね。
ミュージシャンでも一緒ですね。
いや、本当そういうことですね。
もうだから、すべてにおいて、やっぱ外からの基準はね。
本当そうです。
吹奏楽まだこれ、やってた時の話しますけど、
はい、
やっぱり合奏っていうのは、
なるほど。
一番下手な人にレベルがあって見られるものだと。
なるほど、なるほど。
だから一番上の人がどれだけ高めに登ることが大事なんじゃなくて、
なるほど。
合奏という意味ではね、
はいはいはい、
コンクールの時です。
なるほど。
一番下の人間がどれだけ上がってくるかが問題なんだと。
なるほどね。
いうような鉄則があるんですけど、
へー。
これはね、人間の集団生活においてもね、すべて当てはまるんじゃないかなと。
まあ、義務教育的発想ですよね。
まあね。
うん。
へえ。まあ、あくまでコンクールに勝つためとしてはって話ですよ。
まあ、まあそう
そう。はい、実際その中でこう、工程はありますし。
そうですね。
うん。
はい。
だけど、本当そうかなと思って。
なるほど。
だからまあ、僕も、やっぱりそういうアホ飼い主と、
うん、
今書いてくれてるような、
うん、
ね、その、人に対して腹が立ったという話を、
うん、
まあ、してましたけど、先
生。なるほど。
まあまあ、でもそういうイメージになるのは困るんでしょうね。やっぱり。
いや、本当でもそういうことですよね。うん、よくもう最近では何も珍しくなくなってしまったんですけど、うん、
はいはいはい、
例えば警察官の不祥事とか、
なるほど。
そういうのあれ一緒ですよね。
一緒ですね。
真面目に働いてる警察官の方にはすごいイメージが、うん、警察って一括りにされてしまうという。
いやーそうなんですよね。
そういうことですよね。
うん、まあね、選挙期間だからいろいろそういうことをなんか当たり前のように人参をぶら下げてるかのように、
はい、
ね、どのまあ政治家の方も言ってらっしゃいますけど、
はいはいはい、
あの言葉で一番苦しい、まあ要するに公務員の給料を下げるんだと、
はいはいはいはい、
よく言ってますけど、
はいは
い、いやあれで一番今困ってるのほんまの公務員の人やろな。
ああまあそうそう、
ね。そうそう。みたいに一緒ですよね。
うんうんうん、うん、
まあ、まあ、僕は勝ってないんで、ちょっと何とも言えないんですけど。
なるほど。
い
や、そうですね。
どうですか？
何がですか？
何かありますか？
いやいや、本当に、ありがとうございます。
ああきっちりお便り来たら来たり、あまり広げられないんですよ、我々に、やっぱね。
いやいや、なんていうんですかね。
ピシッとしまってますからね。
そうなんですよ、はい。
そもそもが。
まあ、そうですよね、っていう感じですよね、本当に。
まあでも、買ってる方からの、完全に飼い主の力量不足という言葉は、
うん、
ある種ですけど、うん、僕の見識もちょっとこう見直すきっかけになりますけどね。はい。まあ、こいつらの力量不足なんやな、みたいな、風に、まあ、見るようになるかなと。決して犬の飼い主が。
いやいやいや、いや、そうだと思いますよ。いや、だから、僕もちょっと、はっきり言わなかったんで、申し訳なかったのかもしれないですけど、はいはい、先週お話したように、この犬噛まないのかと、僕が来た時に、噛まない、大丈夫だという、飼い主に対して噛みつく犬っていうことなんですよね。
あ、そんな流れ、そんな流れありましたね。
そういうことなんですって一応言ったんですけど、僕もそうやったら、そういう部分は確実にあると思うんですよ。
いや、そうですね。
もちろんそれがね、全てだというようなことは言えないですけど。
うんうん、エルゲザーはね、
はい、
そうだと思うんですよ。僕、比較的どっちかというと、ちょっとね、
は
あ、全体主義的な見方してたと思う、
は
あ
は
あ、ちょっとはあるんで、
はいはいはい、
まあちょっと見直そうかな、
なるほど、
思いましたけど。
は
あ、まあ、見直すと言ったらあれですけどね。まあ、他犬しないな。
いや、まあ、なんか、ですね。
ええ。
はい。
そんなわけで、
はい。
そろそろ時間ですか。
もうですか？
そうですね。
うっせや
ん。なんじゃ、なんですか？
いや、全然話はコロッケの話しかしてないで、俺。
いや、お便り来てるから、今回。
ありがとうございます。
今回はもう、お便りでもいっぱいになる。
いや、いいですね。ほ
ん
と。
いや、でも話してくれてもいいんですよ。
何ですか？
いや、全然話してくれてもいいんですよ。
いや、もう特にないです。
だから2本目待ってますんで。
特にないです。はい。大丈夫です。
いや、待ってますんで。
話すことないです。
2本目待ってますんで。
いや、だからもう僕、だから、その、労働時間の中で、きっちり話できること持ってきたでしょ？二つ。それがもう目いっぱいですから、
ね。ああ、なるほど。
それじゃないです。はい。コロッケの話と
か。いやでもやっぱこのインターバルまた出てくるから
ね。あ、そうです
ね。ライブスケジュールだけ、お知らせしておきます。
はい。
ということで。NK さん、12月20日。
はい。
土曜日。
はい。
心斎橋ブラステということで。うん、はい。まあ、これは何度も話に上がっている。
はい。
まあ、因縁の。
ブライトステージなんですね。
まあ、ブライトステージですからね、一応ね。
出ましたか？
いや、どうでしょうね。ちょっと今確認だけね。最後にちょっと望みを。まあまあ、最後でもないですね、まだね。まあ、あと、来週もまだ一応チェックするという。まあ僕ね、はい、もう気になってしまって、
はいはいはい、
更新とかするためにちょいちょい見てしまってるんですよ。
はいはいはい、
まあ一番直近で、
はい、
一昨日はまだ上がってなかった
です、ね。あ、もう上がらないでしょ、これね。これじゃ これ。
これね、読み込みやけど、この数が違うでしょ。
いや、これなんか変な、なんか黒い板みたいなのが入ってない。これ何なのみたいなやつなかった。
いやー、わからへんね、うん。
いや、俺見たで、ね、黒い板みたいなのになってて、それを拡大したら黒い板が拡大されんの。これ何のあれなんだよ。
黒い板。
いや、なんかの、だからそのスペースやねんけど、何も書き込みもないし。
てかもう、ウィックスのこれなー、なんかもう、アホ並べたら死ぬほど重いんなー。
めっちゃ重いねんな。
うん。
大変な。
いや、僕も昔のネット回線ならいざ知らず、今別に普通の回線ですから、これね、ちょっとダメっすね。いくつダメだ。
すいません。本当すい
ません。いや、NK さんのサイトはね、とても軽いですよ。正直。
いや、まあ、僕もあの画像のサイズを頑張って落としたりしますけど、
ね。いや、そうでしょう。
いや、それは、それはそうでしょう。
ちょっと出ないんで。
はい。
はい。まあまあ、まあ、20日ということ
で。20日ですね。はい。はい、ありがとう
ございます。はい。で、翌日僕、21日が。
そうですね。戦隊長の誕生日。はい。
あ、そうですね。20日も21日もこれ我々にとってラストライブですね。
そうです
ね。暦の上での今年のね。
はい。
21日僕は定期公演ということで。
はい。
はい。神戸16ビットでございます。
そうですね。
よろしくお願いします。
いやー、早かったね。2014も。
いやー、もうちょっとあるけどね。もうちょっとあるけど。
僕もね、今年で37になりますよね。
はいはい。なったんですか？なるんですか？
なりましたね。
あ、なりましたか。あ、おめでとうございます。
1時2時で。
なるほど。
はい、ありました。もうね、やっぱもう、本当にもう、人生は一瞬だよねっていう。やっぱ、常に思いますね、僕も。
終わっていいですか。
いや、どうも、ありがとうございました。ありがとうございます。
さ
よなら。気になるなりじゃなくて。ただ